Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人第24回目の放送をお送りします。パーソナリティは亀井恵子と
水野恵子の
ダブル恵子でお届けしていきます。さあ9月ももう2週目に入りました。
いいです ね、なんかまだまだ暑そうですよ ね、
そうですね。でも今週末とか来週末は3連休という方も、結構多いんではないでしょうか。
どっか行きます、
私は仕事してますかね。
私も仕事してますね。名古屋ですかね多分。
あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあ名古屋で美味しいものを食べてってくださいね。
仕事ですけど、
ね、そうですね。さあ、じゃあ水野さん、この1週間ってなんかどんな1週間でした？
結構あの隙間時間に本読んでたりとかね、 ありました。ちょうどあのインプットとかね、アウトプットとかの、あの本が出てて、その辺を少しずつ読みましたね、
はい、そうなんですね。なんかあと、なんかその本を読んでやってることってあるんですか？
習慣ってやっぱり大事だってね、よく言われてたんですけど、あの一つ朝早く起きて、はい、前も今日のやることリストっていうのは手帳に書いてたんですけれども、あのその本の中では隙間時間に何をするのかっていう、その手帳とかではなく A4 版のそういう専用の用紙があって、そこにね書くようになってるんですよ。それを毎日取り入れて、隙間時間にも少しずつ、例えば本を読むのもそうだし、朝早く起きてね散歩に行くとかいうのも入れてます。
そうです、いいですね。なんかそういうあの習慣ってやっぱりすごく大事で、うん、はい、私も実はね、あのスマホのアプリに、うん、こう習慣が作れるアプリってあるんですよ。
なんていうアプリ？
そこで、あ、それはちょっと今覚えてないです、ごめんなさい。あ、でも検索してもらったらいろいろあると思うんですけど、はい、そこにね、朝やること、昼やること、夜やることっていうのを入れていて、うん、で、こうできたかチェックをしていくんですね。
いいですね、
はい、で私もあの水野さんと同じように、まあ、今日一日やることで、うん、これからの人生でやりたいことで、それをビジュアル化すること、そしてあと感謝日記っていうのもつけて、
あ、感謝日記ね、はい、毎日書く。私の手帳も書けるようになってます。そういえば、ね、書いてないです。
そうなんです。やっぱり当たり前って思ってることじゃなくて、本当にこう感謝するってすごく大事だなって思ってます。
大事
ですよね、はい、で1曲を聴いて1日スタートっていう、まあ、ルーティンみたいなことやってるんですけど、
大事ですね、
はい、じゃあ皆さんは何かこうルーティンありますでしょうか？はい、それでは今週も30分お届けしていきますので、ぜひお付き合いください。FM ギグ、
輝きたい女性を応援する、
目指せマネー美人。はい、今週も始まりました。前回は、まあ、投資の、ね、はい、お話で、今日も、まあ、投資のお話をするんですけど、うん、まあ、前回はあのリスナーの方からご質問をいただいて、うん、まあ、少額でも、まあ、積み立てをしていくはどうしたらいいでしょうかとか、あと株主優待とかで、これから、まあ、あの 株式をやっていくのはどうしたらいいでしょうかっていうお話がありました、うん、 でそこで、まあ、投資をするのには、まあ、コツコツとやっていく、そして、うん、分散長期積み立ての3つのルールを守る、
ありましたね、
はい、
その3つのポイントっていうのが大事ってね、はい、
そうですね、うん、あの柔道の受け身の話もしましたよ ね、うん、 ね、
はい、まあ、そこの、ところで今週はあれですね、
はい、
ポイントになる、
そうです、具体的にじゃあどういう商品を使ってそのやっていったらいいのっていうところを具体的にお話をしていきたいと思います、うん、はい、じゃあ具体的にまあどういう商品を使っていきましょうかね。
まあ、商品というか制度として、
制度ですね、
うん、はい、イデコとかニーサをまあ使っていくっていうところで、まあ、商品よりもどのね口座、まあ、どういう仕組み制度を使うのかっていうのが大事ということで、今週はまあイデコとかニーサ、積み立てニーサについてね、あの少しの話をしていきたいなと思います、
はい、
これ両方ともね、あの全部の共通点は、投資した時なんかにプラスになった時に税金がかからない、はい、まあ、簡単に言うと税金面で優遇があるっていうところですかね、
はい、結構効果は大きいですかね。
だって税金ってあんまり普段ね意識しないかもしれないですけど、どうでしょう、今度あの消費税なんかだと消費税が 10% になる、そんな時例えば1万円の買い物した時消費税が 10% になったら1000円が消費税ってことですよね。
結構大きいですね。
ただ投資で儲けた場合にもっと税金かかるんですよ、
はい、
例えば10万円儲けても2万円は税金ですよ。
2万円ですか、
うん、消費税の倍、
お 20%、うん、
で正確には 20.315%、
はいはい、ね、復興所得税って入ってますよね。そうそうそうそう、
でこれがかからないのが、NISA であったりイデコであったりっていうところなので、まあね、
結構大きいですね。
税金かからないようにするんだったらもう絶対使うでしょう。
そうですね、でしかもね、うん、長い期間運用するんだったらね、うんうん、すごい効果ありそうですね。
そうなんですよ。じゃあそういう意味ではね、イデコと積立NISA とか NISA、
じゃあ今日はちょっとそれをね具体的になんかお話をしていきたいと思うんですけど、うん、はい、じゃあまずイデコからちょっとね、はい、いや水野さんにいろいろ今日は聞いていきたいと思うんですが、はい、じゃあイデコっていうのはまず、まあ、どういう仕組みになっていたり、うん、どういう特徴があったりしますか、
うん、イデコっていうのはイデコって愛称なんですよね。
お、はい、
うん、正式には個人型確定拠出年金っていうね国の制度で、それを聞くと大体みんな難しくてね、
固い感じが断
念しちゃうんですよね。
はい、
はい、これは毎月5000円から積み立てができる自分年金であります、私はねよくこの説明をするのに豚の貯金箱にあの、はい、例えているんですけど、ちょっと今日もそれで説明しちゃっていいですか。
何でしょうか豚の貯金箱って。
あのイデコは豚の貯金箱に毎月積み立てをしていくイメージなんですね、
はい、
うん、で普通に例えば定期預金をするとか、まあ、兄さんもそうなんですけど、あのやっぱ使いたいなと思った時使っちゃいません？
あ、使っちゃいます。
解約、ね、崩しちゃいますよね、はい、うん、でもこの豚の貯金箱って60まで絶対割ることができないです。
あら、そうなんですね、
うん、ですので、まあ、イデコっていうのは簡単に言うと60までずっと積み立てていって、それまでは引き出しができないっていうことがあるんですね、
はいはい、
そう、まあ、ここが特徴なんですけど、その分税制面が結構ね優遇されてるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ豚の貯金箱は割れないで、うん、60歳までは頑張らないといけないけど、うん、優遇がある。
そう、まあ、割れないってことは単純に今はねちょっと使えるお金が減ってしまうかもしれないけれど、将来的には自分のまあ、年金とするものがきちんと貯まってくるってことですね。
そうですね、確実に貯まるっていうのはやっぱりすごく大きいですね、
うんうん、
やっぱり、ね、こう人の心ってちょっと何かあったらね、先ほど見たらそう使っちゃいますからね。
誘惑が ねありますから ね、はい、そうなんです。で、まあ、どんな税制面があるのか、まあ、一番イデコを活用したっていうアンケートの中で多いのがこの税制面です、
は
い、
あ、うん、そうですね、
どのくらいちょっとメリットがあるのかっていうところちょっとご案内すると、
はい、
かけている金額に対して全額所得控除っていうことなんですよ、
は
い、
所得控除です、
うん、難しい。例えばのじゃあ例で言いますね、はい、毎月2万円ずつこのね豚の貯金箱のイデコ口座に入れるとするじゃないですか、はい、年収が300万円の人 が、どれぐらい税金が低くなるかというと年間で3万6000円ぐらい、
はい、あ結構大きいです
ね大きいですよね、うん、これ例えば、3万6000円、まあ、みんなが3万6000円になるかというと、まあ、ちょっとここ人によって、ね、税金のかかり方というのは違うので、まあ、参考数字にはなりますけれど、はい、例えば60までできるので30の人が30年間ずっとさっき言った3万6000円を、税金低くなると30年だとどれくらいかというと108万
お
う
お
う、ね、大きいですよね。
それはこう何か自分でこう108万貯金するではなくて、うん、普通にイデコに積み立てをしているだけで、うん、その効果が得られるっていうところですね。
で日本って年収が上がると、高くなると税率でね累進課税って上がるじゃないですか。ね、ですので年収が500万の人だとこの税金の軽減が年間で4万8000円。
大きいですね。
ね、っていうところがありますので一番はこの、かけている金額が、まあ、所得控除になる。そして、例えば投資って増えた分に対しては先ほども説明した税金、20.315% の、ね、税金がかかんないよっていうところですね。運用益が非課税っていうんですけれど、あと受け取るときにもメリットがあるんですよ。で大体ですね、投資したいけれど、やっぱり怖いっていう方いるじゃないですか。
いますね、はい、減ってしまうと怖いっていう、
うん、そうなんですけど、このイデコの場合って定期預金も選択ができます。
あ、はい、ちょっと安心ですね、うん、
あの定期預金、保険、投資信託の中から、うん、自分で好きにあの選んで運用をするっていうことですね。
組み合わせることができるんですね。
組み合わせることができます。うん、だから、どうしてもやっぱ投資怖いわっていう方は、定期預金でさっき言った、まあ、税金を低くするっていう効果を使うのも一つですし、せっかくであればね、あの投資なんかも使うと、税金が低くなる、そして投資の利回りも両方ねダブルで受け取れるかなと思います。
はい、すごくなんかこうお得な制度ですね。
でもね結構ね使われてないですよね、まだまだね、
うん、でも結構ね最近やっぱりよくなんか耳にするし、うん、雑誌とかでもよく特集組まれたりとか、
ね、出てましたね、はい、ちょうど私ちょっと調べたんですよ、はい、2019年の8月1日時点でイデコの加入人数どれくらいかっていうとね、どれくらいだと思います、
はい、どれくらいでしょう、何万人というレベルですか、うん、
127万人でした。
おお結構ですね。でも
まあまあか、はい、でもまだまだ少ないですね。
そうです
ね、この理由で一番多かったのはさっき言った税制優遇が加入して良かった理由の中のナンバーワンですね、
うん、そうですね、
うん、でナンバーツーが着実に、貯蓄が増えているというところ、そして3つ目がね将来に向けて準備ができていると感じる。
あ、不安がねちょっとやっぱりなくなりますね、うん、こう確実にこう目に見えて、うん、こういつでもね自分の資産状況も見ることができますから ね、はい、でこうイデコって、まあ、先ほど、うん、あのまあ、個人型確定拠出年金という堅い名前だったんですけども、はい、でイデコって公式のホームページがありますよね、うん、はい、で公式のホームページを見ると何かこうイルカなんだかなんだかこう、
うん、なんかよく
分からないこうなんかマスコットキャラクター で、は
い、
でそこに今できることで、うん、まあ、イデコみたいな形で書いて、
確かその前に、ね、老後の準備のためにとか書いてある、ね、
そうですね、で一回、そうですね、で一回そのホームページを見られると、うん、まあ、簡単に先ほどあのこれだけ税金の効果がありますってね、うん、いう説明があったんですけど、簡単にシミュレーション、私の場合はじゃあいくら掛け金で、うん、まあ、いくら年収があればどれくらいの効果があるのかっていうのもそこで計算試算すること
も、ね、シミュレーション ね、できますしね、
ま
あ、実は私もそこで計算したのね言ったの で、
そうなんですね、
それを皆さんね、はい、見るとあの自分の場合はどれぐらいその税金が低くなるのかっていうのが分かるかなと思います、はいはい、
そうですね、はい、まあ、こういう制度をうまく使って、うん、皆さんも、まあ、ご自身ができる、まあ、金額5000円からですね、うん、かけることができるので、うん、ね、はい、ぜひともなんかちょっとトライをしてみていただけたらいいかと思います、
はい
はい、それではここで1曲、亀井の選曲でワニマのやってみようをお聴きください。
Yeah, la 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 la. Wow. Hey, 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 hey. Try, try. 正しいより楽しい。正しいより面白い。やりたかったことやってみよう。失敗も。 からやったことないことも
やってみよう。
You are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ワニマのやってみようをお届けいたしました。
なんか朝からこれを聞いて体操しちゃったりとかするん
です。体操してます。一応ルーティンの最後の締めくくりがこの曲で、でこれでさやってみよう行ってみようみたいな形で。
気が入りすぎた。
そうですね。はい。で一日をスタートする私の曲なんです。
もうずっと前から聞いてるの。
そうですね。もうなんか1年ぐらい前から、はい、聞いてますね。
いいですね。
はい。ではですね、じゃあ後半の方に入っていきたいと思います、はい。まあ、前半はですね、イデコの話をさせていただきました、うん。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。ではまずは、まあイデコもそうなんですけど、まずは少額の、まあ、積み立ての投資をしてみたいということで、うん、まあ、前半ね、いつでも引き出しができるねっていう話がありましたが、うん、今度はNISAと積み立てNISAの話をしていきたいと思います、うん、はい、ではNISAと積み立てNISA特徴は何でしょうか、うん、
特徴としては、はい、この、まあ、例えば投資信託したいとか株式したいって言った時には、一番最初言いましたように、まあ、プラスになったものに税金が20約 20% かからないっていうのが一番大きいメリットですよね。
そうでしたね、大きいです ね。
なんかついつい面倒くさくってNISA口座作ってません、でも買ったものが結構プラスになっちゃって税金かかっちゃいましたっていう方も結構いらっしゃるんですよ。
はい、
なんで使わないっていうところですね。
そうですね、まあ、ちょっとまた一つね、口座開かないといけないからね、うん、少しまあそれがね、手間って思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、でも長い目で見ると、ね、20% ってすごくお得ですよね。
大きいですね、うん。まあ、NISA はね、例えば本当株式やりたい人とか、できる金額がNISAの方が大きいんですよね、はい、1年間で120万円っていう金額ができます、
はい、
でそれに対して、まあ、5年間、さっき言ってた売買益、増えた分に対しては税金かかんないよっていうところが、メリット特徴ですよね、
はい、
で積立NISAの場合はこの金額が減ります、はい、1年間で入れられる金額は40万円なので、まあ、月々換算すると 3万3000円ぐらいとか、
はい、
これを毎月毎月、投資信託を買っていくっていう
形、まあ、積み立てをしていくんですね。
はい、で20年間この非課税期間がNISAは5年でしたよね。
はい、
で積み立てNISA20年なので約4倍な期間が長いんですよ。
長いですね。
だから、NISA なんかはまあ株式とかちょっと100万ぐらいまとまった投資信託を買うには向いてますけれど、積み立てNISAもね、あの月々少し1万2万ずつとか買っていく、長期に長く続けていくにはメリットありますよ ね。
すごく長くていいですね。
うん、私ね、でも大体初めて投資したいんですっていう人には、はい、積み立てNISA勧めますかね。
あ、私もおすすめしてますね。
まあ、自分もねやってますけれど、はい、結局NISAって増えないとメリットないじゃないですか。
そうですね、増えた分に対しての優遇が、ね、ありますから、
まあ、この5年で増えるかどうかって分からないけど、まあ、20年だったら増える可能性って、ね、出てきますもんね。
そうですね、長期運用で、はい、では、どれくらいですね、メリットがあるかっていうところも、うん、じゃあもう一度なんか聞いてみたいと思うんですけど、
運用したメリット、
あ、そうです、運用したメリットですね。
これは、はい、まあ、ちょうど先週、投資信託をね、したい人の時にもちょっとお話をしましたけれど、はい、定期預金のままじゃなく、まあ、投資をするとどれぐらいメリットがあるのかっていう、前回もね、先週も比較をしました。はい、例えば毎月1万円ずつをずっと35年間例えば積み立てNISAをやっていくと、元本としては420万円払うことになるんですよね。はい、で、定期預金をもし、まあ、年 0.01 だとすると35年間やっても利息は7000円しかつかない。
はい、そう、ね、この間も7000円っていう。
そう、でも例えば投資信託を使って、どの投資信託を選ぶかによってもこの利回りってね違ってきますけれど、はい、大体、まあ、平均して年 2% だった場合に、元本の420万円は35年後約600万円の資産に変わっているというところですね。
はいはい、
でこれが年 3% というと、約740万円ぐらいになる、まあ、700万強になるから、400万強入れて、ね、700万だから結構増えてきますよね。
増えてますね。で先ほどの 2% と 3% の、うん、まあ、なんか 1% って思うかもしれませんけど、うん、やっぱり結構、ね、金額の差もありますね。600万と740万に増えるんだったら、ね、
全く投資してないと年 3% って聞くとすごいなんか惹かれる方いるじゃないですか。そうです
ね、本当ですか、それできるんですか、うん、ってよく言われますけど ね。
でも本当に昔の日本って定期預金でも年3とか年4とか普通だったですよね。
ありましたね。
はい、私ね、この間あの85歳のおばあちゃんに、はい、たまたまあのセミナーに参加いただいたんですよ。はい、でそのおばあちゃんに、昔ってどれぐらいであのお金なんていうの、定期預金入れてると増えてたイメージありますって言うと、どれぐらいだったと思います、答えたと思います。
85
歳のおばあちゃん、
おばあちゃんが定期預金にお金を入れていたら、うん、どれくらいで増えていたか、
うん、利回りがどれぐらいだったか。
あ、利回りがどれぐらいですね、 7% とか 8% ぐらいですか。
本当ね、最初言ってたのは、まあ、8とか9とかかな。あ、なんかでも低くなった時って年5とか年6とか
低くなって
低くない低くない、今のね投資してんのと一緒やんって感じなんですけど、まあでも昔はね、まあ、普通に増やすのも金利高かったし、例えば住宅ローンとかね借りる時も金利が高いってね、両方とも高いし、まあ、両方とも低いっていうところですけどね。
そうですね、だから金利が高い時はそういうね、うん、こう安心な定期預金とかに入れておいたらいいと思うんですけど、うん、ね、今みたいにもう 0.01 とかの時代は、うん、そこに一生懸命入れていても、ね、お金、
ね、
はい、なんか働いてくれることもなく、ね、
う
ん、そのまま先ほど7000円っていう話がありましたけど、うん、そういう形になっていきますよね。
美味しいもの食べたらね消えちゃいますからね。
はい、しかもね、なんか30年35年でっていうところです。うん、でも、まあ、それを使っていく商品って投資信託っていう商品を、
ね、
使っていって、まあ、投資信託ってなんか聞いたことあるけど、うん、どういうものってね、こう思われる方も多いと思うので、ね、うん、ちょっと投資信託の話をしていきましょうか。う
ん、投資信託っていうのは 例えば株式投資とかだとその会社の株を購入するっていう感じじゃないですか、
はい、
投資信託っていうのは、いろんな人が少しずつお金を出し合ってファンドマネージャーっていうねプロの人が運用していくんですよね、
はい、
でその運用先も、株式1社だとやっぱり変動あるから10個とか100個とかね1000個とかその投資信託によって数は違いますけれどいろんな、まあ、日本の株式海外の株式とか債券とか、不動産とかいろんなところにね投資をしてそして利益を、お戻しするっていうこんな簡単にざっくり、
はい、まあ、パッケージになってる商品なんですね、うん、そのパッケージの中に何が入っているかっていうところがポイントですね、
もう本当にメリットはスタートしやすいっていうところですかね。
ああ確かに、はい、じゃあその投資信託も結構たくさん数があると思うんですけど、うん、じゃあそれを選ぶ時のポイントっていうのは ね、なんかどういうふうに考えていったらでしょうかね、
インデックスとアクティブっていうのも一つですし、
はい、
まあどうでしょう、あとは一番選びやすいのは、お任せで選ぶか
お任せ、うん、はい、
もしくは自分で何を買いたいのか決めていくかっていうものが分かりやすいですかね、
はい、なるほど、でもいきなりこう自分で決めるっていうのもね、うん、ちょっと難しいかもしれないですが、うんうん、お任せっていうのは
お任せっていうのは例えばいろんなさっき言ったように株とか債券、まあ、これも日本海外、分散っていうねあの3つのポイントのところありましたけどいろんなものが分散して分かれてるっていうようなものが、パッケージになってるようなものもありますね。
そしてその1つを買ったら、うん、もうすべてに分散されているという、あ結構なんか楽で、
うん
うんうん、なんか始めやすいような気がしますね。
そうなんです、
はい、
もしくはそうですね、特徴によって、まあ、時間だんだんと年数ごとにね株式の割合が変わっていくっていうようなものもあったり、
はい、あいろんなパターンが、
まあ、パターンがありますね、まあ、一番分かりやすいのはいろんな資産が分かれてパッケージになって買えるっていうものが分かりやすいでしょうかね、うん、
じゃあそこにコツコツとまあ積み立てを入れていくと、うん、その積み立てがもういろんなものに分散されて運用されていくという、う
ん、そうですね、あなんかでも積み立てNISAとかイデコってやっぱりなんでしょう、まあ、特にイデコなんかは60までね続けていくものなので株価とか、まあ、投資信託の価格が下がるとやめちゃう方って多いんですけれど、まあ、継続ね長期でしやすくなるかなっていうのが一番メリットですね。
そうですね、運用している間は下がってる時は結構ね、うん、たくさん買えるかチャンスです ね、うん、
ね、
はい、ということで、まあ、前半はイデコですね、で後半はニーサについていろいろお話をしてきました、
はい
はい、でまあ、何かを本当にこう皆さんできるところから始めていっていただけたらいいと思うんですけど、まあ、今日の話で皆さん何かこう自分でトライしてもらうことがあったら嬉しく思います。FM ギグ
輝きたい女性を応援する目指せマネー美人、
はい、いかがだったでしょうか、
ね、やっぱ投資難しいわと思う方もねちょっと身近に感じてもらえましたでしょうか ね、
なんかそうね身近に感じてもらったら嬉しいですね、でもっとねなんかちょっと身近に感じてもらいたいなと思って、まあ、私たち、まあ、水野さんと亀井で今度9月にイベントをちょっとしようかというふうに考えていますので、はい、ちょっとそのご案内をさせていただきます。で9月の19日の木曜日、夜の7時から、まあ、大阪にはなってしまうんですけど大阪の本町でですね、まあ、今までラジオで放送していた、まあ、家計簿を使う、まあ、今度ね消費税も上がるかもっていうところがあるので、うん、家計簿を使ったもの、そして、まあ、今日お話ししたイデコとかニーサとかというものを、まあ、リアルでセミナーをさせていただきたいと思ってますので興味のある方はぜひお越しくださいね、はい、ではリスナーの皆さんの気になるというお金の悩みがであったり私はこんな風にしてますなどのコメントを、まあ、どしどし番組まで寄せいただけたらと思います。マネービジン1@gmail.com もしくは LINE@ でまたどんどんお寄せください。 この番組は女性が前向きに、そして笑顔になれるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。